ただいまから2021年10月31日の主日礼拝を始めます。最初に黙祷をいたしましょう。女子、私たちの助けは天と地を作られた神から来ます。アーメン。挨拶、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌210番の一節を賛美しましょう。210番の一節、神様への罪の告白をしてお祈りしましょう。父なる神様、宗教改革を覚えながら礼拝を捧げています。信仰によって義とされることを覚えつつ、聖書の御言葉に聞き従いながら生きていくことができますように。習慣に流され怠惰と傲慢に陥る罪を許し清めてください。日々新たにされていくことを望むものへと変えてください。教会があなたの栄光を表すものでありますように。主よ、幼い者たち、子供たち、青年たちを覚えて祈ります。若き時に自らの作り主を知り、見上げて生きるものへとしてください。そのために祈りと支えと伝道の働きを守り導いてください。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。しばらく黙祷の時を持ちます。主よ、私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。皆によって祈ります。アーメン。賛美歌32番を賛美します。賛美歌32番。
Thank you.
主の許しと慰めの言葉をお聞きください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。イエス様の十字架によって私たちの罪が許されていることを感謝し、イエス様からの恵みと祝福があなた方ともにありますように祈ります。アーメン。聖書の御言葉をお読みいたします。最初に旧約聖書、ルツ記第一章7節から19節。旧約聖書の421ページ。ルツ記第一章7節から19節。ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていった。故国ユダに帰る道すがら、ナオミは二人の嫁に言った。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。ナオミが二人に別れの口づけをすると、二人は声を上げて泣いて言った。いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。ナオミは言った。私の娘たちを帰りなさい。どうしてついてくるのですか？あなたたちの夫になるような子供が私の体内にまだいるとでも思っているのですか？私の娘たちを帰りなさい。私はもう年をとって再婚などできはしません。たとえまだ望みがあると考えて、今夜にでも誰かのもとに嫁ぎ、子供を産んだとしても、その子たちが大きくなるまであなたたちは待つつもりですか？それまで嫁がずに過ごすつもりですか？私の娘たちよ、それはいけません。あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです。主の御手が私に下されたのですから。二人はまた声を上げて泣いた。オルパはやがて姑に別れの口づけをしたが、ルツはすがりついて離れなかった。ナオミは言った。あの通り、あなたの愛嫁は自分の民、自分の神のもとへ帰って行こうとしている。あなたも後を追って行きなさい。ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してください。同行の決意が固いのを見て、ナオミはルツを説き伏せることをやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。これは神の言葉です。続いて新約聖書、ルカによる福音書第24章13節から27節。新約聖書、後ろの方の160ページ。ルカによる福音書第24章13節から。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。 話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは歩きながら、やりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか？イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするため引き渡して、十字架につけてしまったのです。私たちは、あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってから、もう今日で三日目になります。ところが、仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。これはキリストの福音です。御言葉を求める祈りを祈ります。私たちの誠の父なる御神様、今日もこうして、この10月31日、ちょうど宗教改革記念日のこの日に礼拝を捧げられます幸いを心より感謝いたします。どうぞ主よ、常に私たちがあなたの御言葉によって新たにされていく、そのようなものとしてくださいますように、聖書に聞き、そして信仰によって生きていくものとしてくださいますようにお導きください。この教会の歩みの上にもあなたが共にいてください。どうぞ、この地に、そしてこの世界にあなたの御名を述べ伝えていくための器として、さらに良きものへと清め、性別し、そして成長させてくださいますようにお導きください。どうぞそのために御言葉を与えてください。語るべき言葉を与え、お一人お一人にあなたが語りかけてくださいますように。そして新しい力をまた与えられて、一週間、そしてまた新しい11月の歩みを歩み始めることができますように、そして歩み抜くことができますように導いてください。コロナの状況の中で、それぞれの場所で今礼拝を持っています。そのお一人お一人の上にあなたが祝福とお守りを豊かに注いでください。いろんな事情で自粛していらっしゃる方、また病にあり、入院していらっしゃる方、施設におられる方、どうぞあなたが力を与え、また支えを与えてくださいますように、今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌の378番を賛美いたしましょう。